はじめに特集、知ってほしい鳥獣被害の今。鳥獣被害とは、エゾシカやアライグマなどの野生鳥獣により、農作物の減収や品質低下などにより、経済的な損失を受けることを言います。栗山町の鳥獣被害の現状や、これまで町民が力を合わせて農作物をどう守ってきたかを私たちが知ることはとても大切です。有害鳥獣被害の現状。本町では平成22年度に農業被害額が9757万円に上り、そのほとんどはエゾシカによるものです。エゾシカが農地に侵入してこないよう、平成23年度に国の補助を活用して、農業者自らが町内一円の山際に鹿柵を設置、総延長約95キロメートルをしました。この対策で翌年からの被害額は大幅に減少しました。平成24年度は1611万円、25年度は496万円でした。しかし、この柵も経年劣化などで傷んできてエゾシカが侵入してくるようになり、令和に入ってからは被害額が増加傾向にあります。令和6年度は4275万円でした。鹿柵は傷んだ部分を補修しながら侵入を防いでいますが、昨年はヒグマの出没が増加したことで柵の見回りも容易にできなくなっています。また山菜採りなどで山林に入る際に鹿柵の出入り口扉の閉め忘れが生じることもあるため、利用者の意識の共有が課題となっています。なぜ被害が増加したのか。栗山町は鳥獣被害を減らすため、北海道猟友会栗山支部に有害鳥獣の駆除を委託しています。その他様々な対策を行ってきましたが、特効薬のような対策はありません。被害増加の原因を特定することはできませんが、気候変化で山に動物の餌が減ったことや、里に降りてきた動物が農作物の味を覚えてしまったこと、山に人が入らなくなり生息数が増加したことなど、いろいろな要因が考えられます。私たちが暮らす環境は日々変化しています。これまでのことを知ることで、これから私たちにできることはあるのでしょうか。ページには、鳥獣に立ち向かう猟友会の方々の写真が多数紹介されています。農業被害を受けている生産者の声。種払い所、種麦、種大豆の生産者、南角田の鈴木健一さん。エゾシカによる被害は、以前は収穫時期に少し合う程度でしたが、2、3年前からは、芽が出たばかりの作物も被害に遭うようになり、被害額が急増しました。鹿の頭数も増えていると思いますが、山間部に設置した鹿柵が傷んできていることも影響しているのか、冬を除いて年中日没後に鹿がやってきます。私の地域は平地で、川に近く、獣による駆除はできない地域です。罠で駆除する方法もありますが、鹿も学習しますし、効果はそれほど高くありません。私は一昨年前、電気柵を設置することで、被害を4割程度減らすことができました。経費もかかりますが、町からの補助もあるので、電気柵を増やそうかと検討しています。駆除した後の鹿の処理も大変だと聞きますので、猟友会の方もご苦労されていると思います。鹿肉や角の需要がもっと増えれば、エゾシカの頭数を減らすことにつながるのではないでしょうか。次は、実りを守る猟友会について聞く。北海道猟友会栗山支部長、正井文夫さん。ハンター歴は24年です。私は山間部に農地を持っているので、鳥獣被害を防ぐために48歳で銃を持ち、 猟友会に所属しました。猟友会のメンバーには自身の農地や農作物を守るためにハンターになった人と、猟や銃に興味を持ちハンターになった人がいると思います。栗山支部は近隣4町で構成され、78人が在籍し、栗山町は31人が登録されています。猟友会の活動は個人またはグループで行う猟と、町から依頼を受けて行う有害鳥獣駆除があります。4月から11月の期間は主に個人で対象となる鳥獣の駆除を行い、12月末から3月は国有林での鹿の一斉捕獲が解禁となるので、有害鳥獣駆除員を3班編成にして交代で山に入っています。発砲が許可されている地域に入る道路にはゲートに鍵がかかっていて、一般の人が入れないようになっていますが、事故が起きないよう発砲には細心の注意を払わなければなりません。道内で狩猟中の事故があってから禁猟区が増えてしまい、その影響もあるのか野生動物は増加していると思います。栗山では最近若い方が猟友会に加入してくれていますが、一緒に行って指導できる狩猟可能区域が減っていて、後継者の育成も難しくなっているのが現状です。また昨年は熊の出没が本当に多く、てんてこまいの年でした。農業被害の多いエゾシカやアライグマは基本的に人を襲うことはありませんが、熊はとても危険です。駆除できる銃も違いますし、箱穴も重機がないと設置できません。実際に出動できるメンバーは限られていますので、出動してくれたメンバーには感謝しています。今年は熊の出没が多くないことを願っています。狩猟の魅力にはまり、栗山町に引っ越しました。大場かなさん、ハンター歴は7年です。8年ほど前、大学の後輩が狩猟免許を取ると聞いて、自分も取りたいと思い、すぐに準備を始めました。ハンターになって、初めは先輩と一緒に狩猟に行っていましたが、そのうち一人で山に入るようになりました。白老や厚真方面には頻繁に、時には阿寒方面にも行っています。当時は札幌市に住んでいましたが、狩り場へ行くのに便利な栗山町に引っ越してきました。栗山町に住むようになってから農業関係の仕事に就き、そこで農作物が鳥獣被害に遭うという経験をしました。それがきっかけで鳥獣駆除に関わりたいと思い、3年前に栗山町の猟友会に入りました。有害鳥獣駆除員になってエゾシカの一斉捕獲に参加し、グループで猟をする巻狩りにも参加でき、私と同じように山が好きな人と一緒に猟に行けることがとても楽しいです。私が猟をする一番の目的は、美味しい肉を食べるためです。命をいただくので、一発で仕留められるようチャンスを待って撃つようにしています。携帯電話の電波の届かないところにも行きますし、一人で狩りをすると危険なこともあります。でも、風の音と野生動物の気配だけを感じて山で過ごす非日常な時間は何者にも変えられません。捕獲した後は山から運ぶのが一人では大変なので、筋トレをしていた時期もあります。体力も必要ですが、スコープに意識を集中して見ているので、寮から帰ると体より目が疲れていることが多いです。今、銃の指導員の資格を取ろうと挑戦しています。これからも猟友会の皆さんと有害鳥獣駆除員としても活動していきたいと思います。農業被害を減らすため、栗山町の取り組み、補助制度など、町内の捕獲数の推移を、令和3年、5年、令和7年見込みを、 その頭数でお知らせいたします。エゾシカ522-496-602、アライグマ454-481-676、その他57-86-91、クマ0-1-12頭。駆除費は、なお、この駆除費の支給は、北海道猟友会栗山支部に入会が必要です。一頭あたりでお知らせいたします。エゾシカ13,000円、アライグマ7,000円、キツネ8,000円、タヌキ7,000円、カラス1,700円、ハト類1,400円、ウサギ6,000円、クマ58,000円、その他北海道猟友会栗山支部に入会した場合、不定期ですが罠など備品の支給があります。ハンターへの支援、狩猟免許取得支援、予備講習料10罠、申請手数料、健康診断料が全額支援されます。なお、北海道猟友会栗山支部に入会していることが条件です。農業者への支援、有害鳥獣侵入防止電気柵設置支援、電気柵、機材一式、費用の1/2以内、上限が20万円。なお、町内農業者に限ります。地域組織への支援、鹿柵侵入防護柵設置等助成、栗山町一円に設置しているエゾシカ防護柵の設置費修繕費。なお、町内エゾシカ防護柵管理組合に限ります。有害鳥獣から農作物と暮らしを守るために、農林課農林業グループ笠原康介氏、近年エゾシカによる農作物の被害額が増えてきていることもあり、昨年山際に設置している鹿柵をすべて点検しました。鹿柵の設置から15年程度経過し、倒木や積雪の影響で修理が必要な箇所が増えてきていることを改めて実感しました。急な斜面や笹やぶが生い茂り、足場が悪い場所もあって大変な中、管理されている地域の皆さんのご尽力には本当に頭が下がります。鳥獣被害を防ぐには、野生動物と距離を取る、境界をはっきりさせることが重要です。具体的な対策としては、野生動物の隠れる場所を少なくする草刈りがとても有効です。さらに鹿柵や電気柵の設置や個体数を減らすための有害鳥獣駆除です。有害鳥獣駆除には猟友会のハンターが必要となります。幸い栗山町では若い方が入会されていますが、まだまだ必要と考えていますので、今後も引き続き担い手確保に努めていきます。今年度はエゾシカとアライグマの捕獲数は過去最多を更新する見込みです。山の実なりの不作により、クマを含む野生動物全般の出没が目立った年となりました。本町の基幹産業は農業です。農業被害は農業者だけの問題と考えず、私たちが被害の実態を知り、自らができる家庭菜園の管理や生ゴミの処理を適切に行うことで、暮らしを守っていきましょう。問い合わせ、農林課農林業グループ、電話 73-7515 番へ。以上、特集、知ってほしい鳥獣被害の今でした。担当は世良でした。